皆さんこんばんは。
火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学国際センター所長中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の、ど真ん中からですね、寺町三条のど真ん中から、世界に向けて発信したいという番組です。今日はライブなんですけれども、もう今日ちょっと電車遅れて大阪から来たんですけども、ギリギリ、5分前にこのスタジオに到着したんですけども、まあこれはもういつものようなことで別に珍しいことではないんですけれども、10月からですね、大阪学院大学の国際センターの、まあ、いわゆる所長になって、えらくやりがいのある仕事で、今日もですねゼミナール1回生3回生そして経営学特別講義という、まあ、講義3つ行ったんですけれども、まあ、1回生の、まあ、ゼミ生20人ぐらい引き連れてですね、大阪学院大学の中にアイチャートラウンジというのがあって、アメリカ人が多いんですけれども、そこで無料でこう英語が勉強できるという、まあ、10年ぐらい前にできたそういうスペースで、そこに入ったらですね、入った途端もう本当に海外なんですね。で、まあ、日本人と、まあ、留学生の違いというか、そこから来てる人っていうのはやっぱり外国人って特にアメリカ人はイージーゴーイングというか、やっぱ明るいんですね。なんか何かと全てのことが明るくて、そこに入ってまるでパスポートでやって海外に、来たみたいな感覚になるんですね。それでまあ、学生はあんまり英語を話すの慣れてないから、まあ自己紹介って言ってもシンプルな自己紹介しかできないんですけれども、やっぱりね、僕やっぱ海外今長く生活してたんで、ちょっと日本にいたら忘れてしまったような独特のこう明るい感覚、それを今日は自分味わったんですね。でね、なんていうかな、英語っていう言葉が本当に今まで以上に大切で、英語って僕ら40年前に真剣に勉強しようと思った時ですね、ものすごくその教材がないというか、まあラジオ講座とかNHK ラジオ英会話とかあったんだけど、やっぱりそれは一方的にこう習うばっかりで、こちらからアウトプットするようなことできなかったんですね。なかなかそうだったら、やっぱり言葉っていうのはアウトプットをして初めてこう上手くなるというふうに、まあ海外行ったら日本人が誰もいないところで、会話するのは英語しかありませんので、僕は南アフリカとか特にオーストラリア、まあオーストラリアはちょっと日本人いましたけど、南アフリカというところは誰も日本人がいないんで英語しか喋れないということで、2年間もうほとんど日本語を話したことないという、まあ、時があって、その時は結構英語上達したと思うんですけど、やはり日本に帰ってきたら、頭が英語のようになくて、日本語の脳になってるんで、どうしても英語力が落ちてると。でそういう中ですね、当然そのアイチャートラウンジで外国人の人とコミュニケーションするのもいいですけども、それ以上にチャット GPT の4、ごく最近ですけれども、すごい機能ができてですね、僕もちょっと驚いたんですけれども、日本語でも英語でもですね、こう会話形式でこう問いかけていくと、そしたらチャット GPT の4しかないという、まあ、あれなんですけども、その英語では英語で返してくれて、その言葉がですね、今まで その発音というのはどうしてもこれはロボットというか機械の発音なんですけど、それがね、ほんまにね、もう人間と変わらないような発音してくれて、そしてそのクオリティがめちゃくちゃ高いんですね。例えば英会話のネイティブの先生と英会話の練習してるよりか、そのチャット GPT にあれば、どんなサブジェクトでもどんな話題でもですね、シンプルからかなりアカデミックなものまで全部返してくれるんですね。それ見た時にですね、今日例えば地下鉄に行くまで、まあ、1キロぐらい歩くんですけど、その間こう電話してるみたいにですね、チャット GPT 使いながらこうしてこう英語で話して帰ってきてやれば、もうその散歩してる時間でめちゃくちゃ英会話勉強になって、それが全部、記録されていくんですね。 後から聞き直してみたら自分の間違いもそこで分かりますし、意外と間違ってないなと思いながら、でクオリティが高くてですね、今までやったらそんな話したのが文章化で間違いを見たけど、それがもうほぼ完璧なんですね。あのチャット GPT が出てから1年ほぼ1年ですね、去年の11月ですんで、それで数週間で1億あるいは今はもうかなりの人が使ってるけれども、日本においてもおいたら、おいてはですね、孫正義さん曰く 7% しか使ってないと。でまだ多くの人が使ってない。でこのね、そのイノベーション理論というのがあって、最初使うのは数パーセント 2.5%、 50人1人ぐらいで、でそれが、だんだん増えていって、急にそのキャズムという、それを超えれば、20% を超えればバッとこう増えていくという一つの、イノベーションの法則があるんですね。でこの法則が当てはまるのは、おそらくは2007年か2008年、僕は大学で教え出した時ですね、15年ぐらい前にiPhone が出た時、僕は学生の前でですね、こう iPhone のこう、まあ、今小型のかっこいい iPhone を出して、これはスマホということで自慢したんですよ。誰も全員持ってない、300人ぐらい学生いてもほとんど持ってない。でこれは、素晴らしいというふうに僕は言ってても、なかなか3ヶ月経ってもそれは反応がなくって、半年ぐらいしたら急にこうブレイクしだしたんですね。それ今スマホ持ってない人もいないですね。今電車乗っても、ね、昔だと本新聞読んだ人は今ほとんどスマホでこうゲームやったり何か見たりしてると、広がりをチャット GPT はそれ以上だと僕は思いますね。でチャット GPT 使って、今日もちょっと日経新聞に書いたんだと思うんですけれども、違うかも分かんないですけれども、チャット GPT がいい回答してくれれば、素晴らしいとか、こんなよくできたなって褒めたら、チャット GPT は賢くなっていくというふうに書いてあったんですよ。これ証明されてて、なんかね、想像できないことは機械だから感情がないと思うんだ。僕は完全に感情があるように、思えてきてですね、なんでこんだけよくこちらの意図することが分かってくれたり、あるいはそれに対して、答えてくれたりですね、当然そのハラシネーションといって間違いもありますけれども、本当にね、日々こう進歩していくのが分かるんですね。でこの今イノベーションテクノロジーの爆発が今この起こってる時代に、こう生活していくこと、生きてることがですね、すごく、なんていうかな、嬉しく思えてきてですね、まあ、何年か何十年に1回その大きな、技術革新がイノベーションが起こると言われているんですけれども、この1年前に始まったこのチャット GPT におけるイノベーションというのは、パソコンが登場したり、あるいはスマホが登場したり、インターネットが登場したりという、それらを全部合わせたようなことをやってくれと。しかもそれも比較的安い値段ですね、20ドルだったかな、有料でも、まあ、3000円か、まあ、4000円いかない程度でやってくれると。でこれ学生にですね、なんでそのチャット GPT の 3.5 でなくて4有料使わないかって、ほとんど使わないんですけれども、1回の講義で、まあ大学では本当に4000ぐらい使ってると、1回分の講義で使ってて、それ1ヶ月ですからね、チャット GPT。 だからそこがなんかこうセンスというか、成功する人失敗する人っていうのは、そんな大きなことは言えないですけれども、まあ、ちょっと言えるかなって思うのはですね、そういう新しいテクノロジーが出てきた時にですね、それに対して、まあ創発的っていうか創造的に飛びついて、そこで自分流の何かを作っていくと。それにまさにプロンプトというんですけれども、いかにこう質問するかと、答えがない問題ってたくさんあって、でいろんな角度からこう質問して会話してるうちに、双方向で、こうインタラクティブに賢くなっていくというのが、こう今のテクノロジーなんですね。でそういうのは、 若い人の方が得意って、まあ、言われてるんですけども、僕は自分自身、まあ、こんな年取ってる人間でもそうは思わなくてですね、やっぱり僕はその若い時からこの英語が大事で、世界に国際フリーターとしてこう行きたいということを世界で、言って、で実際、まあ、ちょっと自慢できるとすると、言ってるのみならず行動したということで、このラジオカフェシンクタンクジャーナルも800回以上やってるんですけれども、まあ、全て、その場その時に来て話すということを心がけてて、ゲストスピーカーゲストの方もそういうふうにやってもらってるんですけれども、それはやはりその永遠の今っていう、まあ、最近僕そういう言葉好きで、時っていうのは今こうして話してて、このラジオカフェの場合はレコーディングされてるということでもあるんですけども、やっぱり一期一会という言葉にですね、最近ものすごくこう重みを感じてて、こう今っていうのは今しかないけれども、しかし今というのは、まあ、例えば息を最後引き取るまでのその瞬間まで、今ですからね。だから、仏教の考えでもない、あるいはこれ別にそんなことないと思いますけれども、やっぱり今っていうのを思う存分いける、その今を、最も、付加価値の高いものにしてくれるのが実はチャット GPT のようなテクノロジーで、で無駄なことは全部、まあ、ロボットとかそういうチャット GPT とかそういうものにやってもらって、やらして、まあ、やらしてという言葉はどうか、 やってもらって、で人間本来やるべき仕事っていうのはやっぱりあるんですね。機械にはできない、 AI にはできない、それをとことんやるというのが、大事で、だから、まあ、最近読んだ本ですね、書いてあったんですけれども、いろんなこう例えば家にいろんな家具を置いたり、電化製品を置いたり、いろんなことがあるけれども、それをトータル的にコーディネートするのが人間なんですね。だからそれ細かいことを全部やったらトータルが見えないけれども、全て全体像を見てやる、それが人間だったら、だから、ここで言いたいのは、英語を勉強するにあたっても最先端の方法を使えばですね、短期間で楽しく勉強できると、まあ、受験勉強みたいな、あんな無理無理こう単語を覚えて試験のためにやってるというようなことはもうやめた方がいいと、何のプラスにならない、数学の勉強の仕方も、数学というのは実は哲学でやってというふうに考えれば、もうコンセプト変わってくるんですね。だからもうそろそろ、まあ、僕が一番受験勉強とかああいう競争とか、嫌いな人間、なんで今も強くそれを思います。無駄なことで、ね、無駄な時間を過ごすぐらいやったら自分しかできないオリジナリティを持って、これは経営戦略で言うたらブルーオーシャン戦略といって、同じところで競争するなくって、自分のこう道、それも競争ということなくって、それが、世界平和につながってるとか、国際貢献、とかですね、人類の福祉と平和に寄与するとか、そういうことを考えて、行動する、その重要性をひしひしと感じてます。ということで、今日はスタジオにギリギリ来て、授業も3つ行って充実した気分で、今日のライブのラジオカフェシンクタンクジャーナルを行いました。大阪学院大学国際センター所長中野タムスでした。どうもありがとうございました。 皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、その思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。今日はですね、やっぱり国際情勢の変化があまりにも激しいんで、もうここ最近特に、ハマスがですね、イスラエルに、テロ攻撃をしてからですね、大きく世界の情勢が変わったので、そのウクライナ情勢、中東、そして、北東アジア、この3つの、国際情勢のについて話したいと思います。僕は国際連合にいたり、アメリカのブルックリン研究所にいたりしながらですね、特に、世界いろんなところでアフリカも中東もそして今やってるガザ地区にも少し入ったことがありまして、それはもうだいぶ前のことですけれども、で、できる限りですね、CNN とか日本の BS のこういうその国際情勢に関する、報道を見ててですね、今起こってる何々っていうことよりもっと全体像が必要かなと思って、それはですね、放送大学の名誉教授の高橋教授がこう言われたことに対して、僕はすごくすごいなっていうふうに思うのはですね、ある時こういうことを言っておられて、3000万人、300万人、30万人、600万人、この数字は何であるか、こういう聞き方はされてませんけど、実は第二次世界大戦における、ソビエトの犠牲者が3000万人で、太平洋戦争、第二次世界大戦、日本人は300万人死傷者ですね、そして、30万人、アメリカは本土決戦なかったんで30万人で、ナチスに、ホロコーストで、殺されたユダヤ人が600万人で、この数字見てみるとですね、去年の2月24日に、プーチン大統領がウクライナに、こう侵攻したと、入っていったと。で、ここを、すぐロシアが勝つだろうと思ったのに、こうウクライナが、特に NATO 諸国、アメリカから大きな援助なり最新鋭のこういう武器とかを受けたり、あるいはイーロン・マスクのスターリンクとかですね、そういう、情報テクノロジーを受けて前線してると。しかし本質的には人口を見てみても4倍ぐらいロシアの方が大きくて、経済力いろんな武器やると10倍ぐらいこのロシアが強いと、長期戦になるほどロシアが有利になるんではないだろうかというような、実際ここが膠着状態というか、ウクライナが勝ってるようにそういう情報ですね、僕はそれを信じたいけれども、実際、奪還したテリトリーというのは思ってるか少ない、そういう状況がついてる。だから先ほど申しましたように、この第二次世界大戦のそのロシア人の犠牲が3000万人、圧倒的に多くて、それがなければひょっとすれば、ナチスが、ドイツが勝ったかもしれないとっていうようなことがあるとすると、それで戦争が第二次世界大戦が終わって、戦勝国であるソビエトが、1989年ベルリンの壁が崩壊して、1991年に、ソビエトが崩壊することによって多くのテリトリーなり領土を失ったと。でそれが NATO がどんどん拡大していって、ますますそのロシアの力が弱くなってきたっていう、こう前提に立ったらですね、プーチンの気持ちもわからないことないんですね。だからロシアは、新聞にも書いてあったけれども、いくら犠牲者が出ても負けないと、というようなことになれば、大変なことになる。そういう状況の中でハマスが、イスラエルに入ったということは、バックに、イランがあったりすると、中東が不安定になると、 石油価格なり天然ガスの価格はエネルギーが上がると。まあアメリカがエネルギーの輸出国なんですぐそれは出ないかもしれないけれども、プーチン大統領にとったらもう最高のチャンスであると。でアメリカにとってイスラエルというのはすごい大事な国で、そのウクライナのことよりイスラエルを立ててそっちに武器提供したりですね、するとどうしても今ニュース見ても分かるようにウクライナの報道がどんどん減ってきてると。でゼレンスキー大統領はユダヤ人なんで、その今回始まってイスラエルに行こうと思ってもなかなかイスラエル側がそれを認めなかったゼレンスキー大統領もエルサレム、まあ、あるいは、イスラエルに入ることができなかったという。でいくら訴えてもアメリカの、予算はですねイスラエル中心でウクライナの方に回らない。そして1年後にアメリカの大統領選挙が迫ってて、下手すればでいいかな変ですけれども再びトランプ大統領共和党が勝つかもしれないと、まあ、トランプが言ってるのは、トランプ大統領が再選されればですねウクライナあるいはこう世界のことに対するアメリカの考え方が変わって本来のアメリカというのはモンロー主義といって世界のことよりアメリカ中心で考えるというようなことになると、我々が持ってる民主主義とか平和とかまあそれは理想だけどそうならないような状況になっていると。そこでまあ僕が尊敬するヘンリー・キッシンジャー、100歳迎えられたヘンリー・キッシンジャーがですね早い段階からこのウクライナの戦争においてはある程度そのウクライナが妥協してですね2月24日のロシアがこう侵略するそのラインまで下がった時点とかあるいはクリミア半島を諦めてっていう妥協が必要であるということをこう言われたんだけどその当時はウクライナがまだ強いって思った時はないけど結局はキッシンジャーが言われてるのは全て勢力均衡型バランスパワーで一歩が強かったもダメで同じ勢力圏になれば、その平和が来ると。平和というのは人工的なもので、自分で作り上げるさもなければ紛争状態が当たり前と考えているのが、まあ、キッシンジャーのユダヤ人の考え方であるとするとやっぱり両者、妥協というのが必要である。それイスラエルとパレスチナというのはなかなか妥協できないかもしれないけれども、まあ、それをこう人工的に、国際の、まあ、法則とか法律条約によって作るこれが人間の知恵であると、まあ、いうことで、まあ、妥協が必要であると。である人が言ってたのは多分こうなるだろうと僕は思うのは、朝鮮戦争でもですね38度線で分断されていると。だからウクライナのこの地域も、まあ、朝鮮戦争のあの何とか戦で分断するというようなことを、国際社会が、今国連が無力と言いますけれどもやっぱり国連しかないと考えたら、それを思い切ってやるような。で今日も大学の講義で緒方貞子先生、まあ、僕の先生でもあって国際連合に入るときに推薦してくださった先生ですけれどももう亡くなられてますけれどもその緒方先生がの本をですね、まあ、かなり分厚い本を僕はちょっとそのエッセンス書いたのがあってそれを学生とこう読み上げて、まあ、それは50個ぐらいの項目なんですけどもその中で、彼女はとりあえず何かあったら現場に行くと、休養の学問なくって緒方貞子先生が今 UNHCR の、難民の弁務官トップだったらおそらくパレスチナの地域に入ってそこで、指揮をされると、その時に、国連開発計画なり UNDP というんですがそれは開発貧富の格差が、紛争の一つの火種になると。だから紛争が起こらない貧富の格差をやめるために開発というのがある。で同時に紛争が始まったら UNHCR のその難民のようにその開発とかいうことなくて今すぐなんか決着をつけなければいけないという。だから、国境なき医師団もそうですけどもそこで命を張ってこう行く、まあ、あまりにもその今、パレスチナは危ないかもしれませんけどもしかし何かするということなければですね、本当に人間というのは、これアインシュタインとフロイドの国際連盟におけるやり取りをやるようにタナトスという人間というのはやっぱり自分のテリトリーなり 自分が不利な立場になったら相手を殺すっていうような本能的なものがあると。もう一つはエロスという、これは人口を増やすという、こう人間の本来の性ですね。その二つがあるけれども、どうやら、その人間のホモサピエンスの歴史見てもまさにその通りで、いくらこう平和平和と言っても人間は戦いを繰り返すと。しかし一つ言えるのは、これはトインビーが言ってることですけども、言えるのは協調の理想というのがあって、いくら殺し合いをしても最後までやらないと。協調の理想というのは最後にできると。だからいずれはウクライナもロシアも、まあ、同じ民族であるとすると、協調の理想ということが生まれれば相当疲弊してからと思いますけれども、で、イスラエルとユダヤ人とパレスチナも原点に帰ればですね、こう共存すると。なかなか難しいんですけども、シンバイオティックという共生していくと、まあ、そういうことが、まあ、起こればいいという、まあ、これ理想を語ってもしょうがないですけども、まあその今思えば緒方貞子先生が生きておられたらどうされるだろうという、まあ、これチャット GPT で後からゆっくり聞いてみたいことですけれども、まあ、明らかに今動いている、イスラエルのこう地上、これをなんとか、食い止めるようなことですね。外務大臣も行かれてますけれども、ブリンケン、国務長官、彼もユダヤ人ですけれども、アメリカの、まあ、すごく、まあ、行動されていると。だからこのラジオで別に何も行動できないけれども、今日はこれリコーディングですけれども、ウクライナの問題、中東、ちょっとあの話ちょっと時間がなくなりましたけれども、台湾海峡の問題も実は、ロシアが強くなることによって、中国とロシア、習近平国家主席とプーチン大統領が手を結んで、空白状態になるこの北東アジアにおいても何か起こるかもしれないと。第一次世界大戦、第二次世界大戦見てもちょっとしたきっかけで、発生しているということから考えれば、十分、危険性があると。したがって、開発、まあ、あるいはその人権、国際、ルールオブロー、まあ、まあ、その国際法ですね、そういうことに対してできる限り考えて、そして、それ以上悪くならないように、何かこう市民がですね、知恵 を絞って、それをアウトプットをみんな伝えていくと。今は、この SNS もあるし、あるいは、X というんですかね、今それもあるし、いろんなことでやっていく、まあ、そういうことをやることによって良い方向に、行くだろうと。さもなければ、ワーストケース、危機管理からいけば最悪の事態になりかねないという、まあ今日はそういう思いですね、国際情勢の変化動きについて、今考えていることをですね、語らせていただきました。パーソナリティは大阪学院大学国際センター所長の中野保でした。どうもありがとうございました。